ただめから2024年10月20日年間第29主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書6章の11節から12節、ヘブル書6章の11節から12節、説教題栄光の富、栄光の富と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。私たちが絶望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続け、その結果怠け者とならずに信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、本日も私たちの名を呼んで集めてくださったことをありがとうございます。主が私たちを、引き寄せてくださらなければ、誰も、父なる神様の身元へ行くことができないと、イエス・キリストはおっしゃられました。どうか、私たちが、キリストに対する信仰をいよいよ深くし、信仰から信仰へと、道を進めていくことで、父なる神様の偉大さ、また愛の大きさ、私たちに対する、救いの計画の壮大さを、知ることができるように、それは災いではなく平安の計画であるとおっしゃられた方ご自身が、主なるイエス・キリストを通して、礼拝され賛美されますように、そして、私たちがそのような賛美するものとして、祈るものとして、礼拝を捧げるものとして整えられて、きますように助けてください。今ひとたびあなたの語りかけに集中していく冷静、また心をお与えください。主なるイエス・キリストの御名によって、アーメン。ヘブル書も6章ですけれども、今のですね、まだこの、箇所に、至っても、その後もですね、当分ですね、ヘブル書における、構造的区分、教理の部分っていうところがね、続いております。さて本文に早速入っていきたいと思うんですけど、冒頭ですね、私たちが絶望するのは注意説、このように書き出されている、箇所であります。私たちが絶望するのはっていうね、神様はヘブル書の著者を通してね、それがパウロにせよアポロにせよですね、他の人にせよ、神は私たちに何を、絶望しているのでありましょうか、このように、御言葉をね通して神様が私たちに、力を示してくださる、語ってくださるっていうことをね、聖書間の基礎として据えていくわけですね。聖書の言葉を時義通りに守っていくっていうことも、もちろんね大切なことではあるんですけどね、守る力なわけでないわけでありますね。聖書の言葉の意味を理解することが言語的にできたら、その神の言葉を通して私たちにどのように神様がね、感じておられるのか、何を思っておられるのか、何を望んでおられるのか、期待しておられるのか、そのために御言葉っていうのはね用いられるわけであって、神の言葉自体が目的っていうよりもね、神の言葉を通してキリストに対する信仰を深めさせ、いよいよ神様に対する礼拝を、捧げさせるように私たちを、成果させていく、わけでありますよね。そして私たちは一人一人が、孤立した存在ではなくてね、信仰者同士が、交わることができる、祈り合うことができる、許し合ったり、施し合ったり、優しくしあったりすることができる、すなわち愛し合うことによってキリストの弟子となることができるというふうにね、イエス様は、約束されました。弟子というのはね、学び続けるものっていう意味ではありますけどね、マティティス、キリストから学び続けるもの、何を学び続けるか、究極は神の愛を学び続けるわけですよね。キリストの十字架の死に、 おいて明らかにされた神の愛を学び続けることによって、私たちは心から安堵し、安心して平安のうちに、自分自身の、下ろすことのできなかった、誰も手がつけることができないその自分自身だけの重荷をね、キリストの御前に、ね、置いてですね、そして私から学びなさいという声を聞くときにね、何を学んでるかって、それはもうね、自分自身の手の技をやめてね、キリストにおいて、安らぐことを学びなさいというふうに言ってるわけですね。信仰っていうのはね、精霊のが働くね、一番中央地点でもありますけどね、信仰が賜物として誰から与えるか、まあ、精霊がね信仰を賜物として与えてくださるわけでありますよね。でその精霊が、信仰者にの信仰において実を結ぶ、世界を使徒パウロはね明らかにしていますけれども、最初に神の愛を、でその時に愛喜びってね、でまあ平安もその中に入ってるわけですよね。キリストから何を学ぶかというと、御霊の実を結ぶことを学んでいくっていうことですね。結ぶっていうことは、要するに自分で結ぼう平安になろうって、不安の状態から平安の状態に、絶望の状態から希望の状態へっていうふうにね、頑張っていたら休んでることにならないんですよ。病人は寝て治せっていう話ですね。医者の言うことを聞いてきちんとして薬を飲む、まあ、それが病人のね責任であるように、まあ、キリストがですね聖霊というベッドでね寝かして、まあ、その人を、その罪を許してですね、その傷を癒して、もはや裁かない、そのような平安な、状態へとね、持っていく、まあ、そのことをね、学び続けなさいということであってね、別に他のことを学んでね、自分自身で自分の首を絞めるような真似はしてはならない、窮屈になってはいけないということがありますね。改めて問うわけですけど、神は私たちに何を、まあ、神の言葉である聖書を通して絶望しているんだろうか、ヘブル書を通して何を絶望しているのか。じゃあその前に絶望するっていう言葉をね、どういう意味なのかっていうことをまあ調べたいわけですね、これはギリシャ語のエピシモーという動詞が使われております。まあ、欲するとか願うとか、まあ、望むっていうね、意味なので絶望するっていう言葉になったと思うんですけどね、私たちが望むのは、神が使徒である私たちを通して望むのは、ね、神様が神の言葉を通して、願っておられるのは、ちょめちょめであるっていうね、まあこのように語りかけていくわけでありますよね。神様が基礎的信仰の基礎からね、信仰のね、神秘、発展させていくプロセスにおいてね、まあ使徒的な人々を使ったりとかですね、神の人を使ったりとかですね、神の言葉聖書を使ったりとかですね、教会を使ったりするわけでありますよね。で神様は私たちに、今望んでいることからがある、欲していることからがある、絶望するのはっていうね、ちょっとこう切に望むのはっていうふうにね、こなれた役でやればいいと思うんですけどね、まあ、別に切にっていう言葉は特にないのでね、まあ、願っているのは望むのはっていうふうにね訳して、だ神の望みを、とは何だろうかっていうふうにね、私たちもねこうおっちゃんこしてこう理解しする準備をしなければいけないということでありますね。しかしながらですね、このように、神が、私たちを通して神の言葉を通して説教を通して教会を通して信仰の先輩者を通して、祈りを通して礼拝を通して、望んでおられることは何なのかっていう問いの前にですね、そのように神様から、問われた時にですね、私たちはその内容は何ですかってこうすぐ返すことはできないんですよね。ヘブル書でこう私たちが絶望するのはってそれ以下を読めばね、分かるんですけれども、しかしそれをすぐ応答していくっていうことはなかなか難しい。なぜ難しいかというと、人間というのはまあキリスト者であろうとかたくなであるのが私たちでもありますしね、 まあ信仰者にまだなってない方々は、罪という問題が隔ての壁になっております。神様の言葉を通して、神様の言葉を受け入れた人々を通して、教会を通して、神様が望んでいるのは、その先を、いくら準備してもね、備えをしても備えきれないという状態になります。いわんやその末はですね、神様からこういうこと、かっかくしかじかのことを望んでいるっていうふうに言われるとですね、私たちはですね、パニックを起こしてですね、混乱の渦中に巻き込まれ、自分自身が、罪の中でですね、望みの対立っていうものが生じることになるわけですね。神様の望みを神様の望みとして受け入れるっていうふうにすんなりいけばいいものを、まあここで私たちはいつも不信仰になってしまいますんでね、神様が望んでおられることが何であるのかっていうことよりも、自分自身が神様から望まれてパニックを起こして、自分の中に望みの対立っていうものを起こしてしまう。それは神の望みの対立ではありません。神の望みというものを、というのはちょんちょんちょんとこう語りかけられた時に生じる私たちの自分自身の望みが対立してしまう、分裂してしまうということであります。見事にガラテヤ書の5章17節でそのような状態書かれております。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。神様は神の言葉を通して、教会を通して、信仰者を通して語っておられるわけです。説教者を通して語っておられるわけです。しかしその言葉、語りかけに応えたいと、望みを、神の望みを我が望みとしていきたいという時に、自分自身の中に我が望み、神の望みを我が望みとすることを妨げてしまう対立、分裂っていうものがね、起きてしまう。逆らうっていうことがね、起きてしまう。まあその、対立が起きているにもかかわらず、自分自身は、どう思ってるかというと、本音はね、神の望みを我が望みにとして願っているというのが本心なんですよ。でもその本心を本心として貫いていくことができない。願っていることができなくなる状態になるということがね、キリスト者が精霊的に成熟していく過程においてですね、神の愛において、成熟していく過程で避けて通れない、ポイントとなります。で、なんでこれがね、望みの対立になるかって、神の望みが私たちに語られた時に、自分自身の中に内部分裂を起こして、望みの対立が、自分自身の望みの対立が起きるのかって、それはな、言語的に説明できるわけですね。私たちが絶望するのは、これエピシモーっていう言葉ですね。願うとか望む、欲するっていう意味です。肉が望むことはエピシモー、自分の古き肉が望むことは、欲することは、願うことは、望むことは、これ同じ言葉使われてるんですよね。御霊に逆らい、じゃあ御霊が望むことは肉に逆らうって書いてますけど、これも実はエピシモ、普通に願う、望む、欲するっていう意味で、エピシモっていうね、切望するって訳されておりますけど、このこと動詞自体に、善悪はつけられない中立的な動詞なんです。これ文脈によって、肉が望むのならば御霊に逆らいっていう風に悪い意味で捉えることもできますし、御霊が望むこと、エピシモ、肉に逆らうっていう良い意味で捉えることができるということで、対立項目としてね、捉えられてしまうわけです。だから望むこと自体とか、何か私たちが欲すること、願うこと自体は悪いことじゃないんですよ。大いに願ってよろしい。しかし何に対して、誰に対して願うのか、聖霊がの、それは望むことなのか、それとも自分自身の肉が、死んだはずの古い自分自身を まるでゾンビのように生き返らせてですね、それに餌をやることによってですね、神様から離れる道を望むのか、精霊に逆らう道を望むのか、それとも肉に逆らって精霊に従っていくことを望むのか、エピシモをするのか、これがね、神が私たちを通して、エピシモをした時のね、望んだ時の、願った時の私たちの、やばい現実なわけであります。どうすればいいんでしょうかね。まあ、いずれにせよ接眼することはですね、望むことの対立を私たちの内部に突きつけていく。神が私たちに願うことはですね、己の望むことの対立を肉に使えるか、聖なる霊に使えるか、その対立をですね、私たちに突きつけるんです。どっちなんだい。肉が望むことなのか、それとも聖なる霊が望み導くことなのか。大抵私たちが望むこと、願うこと、接眼することは、残念ながら肉に関することであります。自分自身の欲望を満足させることでしかない。だからまあ、とどめを刺すようにしてガラテヤ書の5章の19節から21節はですね、もう聞き飽きたわっていうふうに言わないでね、きちんと何度でも聞いていかなきゃいけないんですけど、肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できませんということですね。自分自身の欲望を満足させることにしか関心がない人たちっていうのは神の国と何の関係もないよっていうことを言ってるわけですよね。また、使徒パウロだけではなく、主の兄弟ヤコブも次のように断言しております。ヤコブ書のですね、4章の2節、あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからですと言ってね、私たちの、望むこと、願うこと、欲すること自体は良いんだけれども、その動機が罪にまみれたものである、不純であるということを指摘しているわけですね。あなた方は欲しても、この欲してもという言葉がエピシモという言葉です。望むこと、願うことを欲することでありますね。あなた方は願っても欲しても望んでも自分のものにならないことがある。そういう時は動機が不純だ、信仰で求めていない、いうことですね。このように罪の症状と腐敗が悪化していく様子がね、描写されていますけれども、果たしてこのようなね、自己内部における、対立、望みの対立に関する解決策はあるんでしょうか。弱くて愚かな私たちはですね、改めて神からキリストを通して教会の中で私たちが絶望するのは何なんだろうかと言い直さなければ、なりません。まあ、この点をですね、4点、ちょっと見言葉でですね、確認していきたいんですけどもね。私たちが絶望するのは、ね、神様から語りかけられて、まず第一に、やはりですね、内部分裂が起きる、一つの根拠っていうのはね、罪に関することであります。まずは、じゃあその罪っていうのはどうやってね、御言葉で明らかになるかというと、御言葉が律法の機能を果たす時であります。だから律法に対する認識っていうものをまずはっきりさせていかなければいけない。神の言葉を律法として読むのか、福音として読むのかっていう嫌いは違いはありますけれどもね。そもそも律法とはどのようにしてね、私たちは律法は悪なのかと、それだったらね、そういう誤解があるかもしれないのでね、ローマ書の7章の7節から11節、 それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。まあ、こう書いてあるわけですね。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。私たちが欲望に腐敗しきった罪人であるかっていうところから、まあ、キリスト教って始まるわけですけれども、むさぼりの人っていうことですけどね、罪人っていうことはね、何か犯罪を犯したっていうことではなくて、神との関係において断絶している、つまり神様から受ける愛も喜びも望みも忍耐も祈りも何もかもすることができない、そういう状態から始まるわけですね。まず私たちはキリスト教信仰において倒れなければいけないですね。自分なぞは信仰の死の字も味わうことができないほど落ちぶれた罪人であると。神から自分から家出した子供に過ぎない、ボロボロの羊に過ぎないということですね。しかしキリストはそのような欲望に腐敗しきった私たち、罪を犯しに犯し続けて神様なんていらないよ、どっちだっていいんだよ、そういう自分が滅んでもいいという自主的な判断をしているね。そしたら私たちは他の人たちがそのような態度を取ってたらさね、日常会話の中でも別に話題はキリスト教じゃなくてもいいけどね、何度注意してもね、いやー、あの男とだけは付き合ったらダメだよ、ね、この選択だけはしちゃうね、あなた自身が傷つくからダメだと思うっていう親友とか友人の立場で言ってもね、聞かない人いるでしょ、うん、やっぱり人生少しは生きてるやね、そういう人とぶつかると思うんですよね。今までは本当に友情があって友達だと思ってたんですけどね、いやでもね、うん、あなたの言うことなんて聞かないって、私が良ければそれでいいんだ、ね、ガンとしても譲らない自分の決断はね、それは自分の人生は自分のものだと貪っているからに他ならないんです。で、そういうふうに自分自身は他の人たちを困らせても我を通していく人に対して、私たちは何のアドバイスもすることができなくなります。どんなにこうね、いい人に見えたとしてもね、私たちの心の根を見ると他人を排斥する心っていうのは必ず出てきます。いや、いや出てきてませんよっていう人がいたとしてもね、自分自身に正直な人はね、本当に信頼できる人っていうのは正直な人です。いや、私は嘘つきに過ぎない、私は偽り人に過ぎない、だってこんなに昔ね、まあ今もそうだけどひどいことばっかりしてきたっていう認識がある人っていうのは、傍観者から当事者にならざるを得ない。キリスト教の世界観の中に、ああそういう世界観もあるんだってね、価値観の一つでそうなんだねって、まあ、他にイスラム教とかね、仏教とか神道とかね、無神論とか無宗教っていうのもある、ね、自然の森林浴で空気を吸うと、まあ私もね北海道出身ですもんね、まあそういう森林浴におけるね、非造物啓示ってキリスト教で言うんですけどね、作られたものの自然の、そういう香りだとかね、森林浴体験によってね、まあ温泉でも何でもいいんですけどね、北海道って温泉いっぱいあるからね、スキー場に行ってね、雪原を滑ってね、まあ、そういうところで、神様が作ったこの世界が素晴らしいなっていうことでね、この世界は偶然に作られたものではなくて、神様が、デザインして創造してくださったものである。で、何のために創造したかっていうと、単に作ることができたから創造したっていうことではなくて、私たち人間が神様を礼拝してね、信じて賛美をして、これらのものを与えてくださった収穫の主に感謝しますっていうふうにね、神との愛の関係に戻ってきておいでって家出したかもしれないけども、全部それは許します。そのために神の御子であられるイエス・キリストをね、十字架につけて死に至らしめるまであなた方のことを愛しておるよと。人間関係の中でも私たちは命がけで私たちのことを守ってくださり、正しい人生の道へと導いてくださった人を命の恩人と言います。イエス・キリストは神から派遣された命の恩人なわけですね。その方に対して、まあ人間関係でもいいですけどもね、 人間社会において命の恩人がいたとして、ね、こんな例えばそのそうですねこう治らなかったその病気がとある病院のとある医者にねどこの教会病院でもたらい回しにされていて、治らなかったお金ばっかり、むさぼられてしまった搾取されてしまった、まあ、そういった時にですねその主治医の手術によって、まあ、治ったとあれ内科医のね予後観察が素晴らしくね愛に満ちたものであったと言ったら私たちはねまあ泣くかな泣かないかは別にしてねもう本当にありがたいなっていうふうにね自分の人生のね恩人だっていうふうにねなるわけじゃないですか。人間と対人関係の中でさえそういった人は稀なんです。そういう出会いっていうのは稀ですね。私も今難病で難病として認定してくださった医者がいたりとかね病名は分からなかったけれども薬をね特別な薬を発見してくださった医者には今でも感謝の念が別にその信仰がある、かないか、まあ、別に未信者ではありましたけどね恩人だと思ってますよね。でそういう恩人を通して神様っていうのは私たちに対する愛と恵みと優しさをねあなたのことは決して見捨てないよっていう語りかけをねそういう人たちを通して語ってくださるわけですよね。神様は別に言葉だけで語るお方ではない、ね、信仰者だけを通して語るお方でもない。語りやすいけどねそっちの方がね聖書を通して語ったり祈りを通してロザリを通してでも別に信仰を持ってない方々からも神の似姿そういった人たちも神に作られた方々ですからね自然もそうですよ、まあ、医療の世界でもそうですよね。いろんな世界で神様の美しさっていうものをね、通して神の優しさにつながっていくことができるお語りになることができるということですね。そして私たちは そうやって神様に引き寄せられるんだけども一つの事実に気がつきます。それは聖なる、神様に近づけば近づくほど自分自身が神の言葉、まあ、聖書ですね読めば読むほどですね神の声を聞けば聞くほど聖書ってのは読書行為じゃないですかね。読書行為から始まるかもしれない初心者は。しかし聖書を読むことを通して神の声を聞くっていうことがねこれ一人ではできない絶対一人ではできない。まあ聖書研究会行くなりあるいは教会に参加して手ほどきを受けていくことを通してね神様に対する、甘え方とかね、まあ、赤ちゃんとかもそうですけどねまああまり誰から教えられもしないけれどもね親に懐くしかし環境は大切ですよ。そのように赤ちゃんは誰からも教えられないでもいたずらはするし親に甘えることもするけれども環境は大切。ミルクは出さなければいけないし食事も出さなければいけないし愛着障害にならないようにきっちりとスキンシップとね、アタッチメントはしていかなければいけない。愛情を注がなければいけない。肌を触れなければいけない。そうじゃないと思春期だとか大人になった時にですね異性に対して不安感を持ってしまったりとかね表面的な、関係しか本社も、ビッグバン状態であるとマグマのような状態であるというようなねことになりかねないわけですね。ですから教会もですね愛の共同体としてですね神の愛に人の愛に満たされたらねめちゃくちゃになります。そんなね神様の愛を心から信頼する者たちの集まりでありたい。で礼拝っていうのは基本的には神の私たちに対する、人生の目的だとかね歩み方だとかね善悪の基準だとか命の基準だとかいろんなことをね教えてくださる、現場なわけですね。まあそういう風景を、例えばそのテレビのねカメラがね入ったりしてねニュースになったりとかしますけどねまあ結構拒否る教会もたくさんありますね。やっぱり神様と私たちの関係っていうものをねっていうのはあくまでも当事者視点なんですよね。傍観者いらないんですよね、うん、 野球でもそうでしょ、観客席たくさんあるけどね、教会と野球場の違いの根本的な違いは何かって、教会っていうのは全員野球なんですよね。プレイヤーはと観客の垣根を越えて全員がプレイしなければいけない、プレイしたいと思っている全参加型なんですよね。だから賛美もみんなですることができるし、みんなで祈ることもできるし、推奨されるわけだよね。お話しするときもみんなでお話しようっていう話にも、なることができますしね。だけれども一つのことに気づく、神に近づけば近づくこと近づくほど神は聖なるお方であり、私たちは罪深いものである。犯罪を犯したからではない、悪いことをしたからではなくて、私の存在自体が神様の御前に出れたものじゃないってことに気づくんですよね。だからこれ実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょうって言ってるのは、これは出エジプト記20章の実戒の箇所でありますね。有名な十の言葉っていうところのね、実戒の箇所であります。貪ってはならないという言葉を欲してはならないというふうに言い換えているわけですね。そのように神の言葉からですね、単なる神の言葉に関する読書行為、解釈行為によって引き出された命令に、私の、心が突き刺された時に、私は欲望まみれのものであってね、決して神の御前に出れたものじゃないということを使徒パウロは、このローマ書を書いた使徒パウロは気づいた、悟ったということですね。これが罪が分かった罪人の人の特徴であります。当事者になる第一歩を進んだということですね。罪が分からない人はいくらね、神の言葉をこうずっとこう解釈しようと悩んだり質問したりしても、そういうことは続けるべきではありますけどね。それを続けていく中でぶち当たるわけですね。欲してはならない、貪ってはならない、私の中には欲望がある、他の人を足げにしてまで手に入れたいというわがままさがある。で、これを神との関係を妨げる罪という、神を礼拝することはしないし、祈ることもしないし、賛美することもしない、動機は神の望んでおられる、求めておられることを我が望み我が求めとして人生を生きるんじゃなくて、自分の欲望の満足のために人生を生きていたんだということがはっきり分かった。使徒パウロは続けます。律法がなければ罪は死んだものです。キリスト抜きで聖書の神の言葉を読むっていうことはね、聖書を読むっていうことは、自分自身の罪に自分自身が死ぬっていうことなわけですね、霊的にね。もう神を礼拝しキリストに寄りすがっていかなければ、私は左にも行けないし、右にも行けないし、前にも進めないし、後ろにも対抗することもできない。私はかつて律法なしに生きていましたが、これは要するにね、聖書読みの聖書知らずっていうことですよ。礼拝しているつもりだっても礼拝の中身なんて自分の中にはなかったってことですよ。賛美しててもそれは歌であって、ただのみんなと口裏合わせはしてただけだってことですよね。祈っててもそれは定型文であってね、心のこもらない定型文なんて何の意味もないですよね。律法なしに生きていましたかっていうのはそういうことです。キリストなしのキリスト教っていう宗教ってあるんです。そんなのに騙されちゃいけないってことです。でも快適なところほどキリストなしのキリスト教という宗教で染まってるとか結構多い。キリスト教の真髄っていうのはね、主なるイエス・キリストご自身であって、その他の教会の組織や制度とかね、いわゆるその人間関係のヒエラルキーっていうもので満足するということではない。それは人間は満足するかもしれないよ、私満足しているからそれでいいんですって言ってるのは罪を知らないってことですよ。それいや、あなたの満足でしょ、それはあなたの感想でしょ、神の御心は何なんだい、あなたに対する。例えば親の心をこしらずって言うけどね、私たちはみんな父なる神様、神の子供でありますよ。子供なんです。キリストにある幼子なんです。その幼子がですね、神の御心を足げにしてね、 自分の思い通り、自分の願い通り、自分の望み通り生きていれば、自分は罪は死んだ、罪に対して死んだものであることに気づかずにですね、なんかこうキリスト者のふりしてると、まあそういうふうになってしまいがちなわけですよね。少なくとも人が何を言おうとせよ、その聖書を教える、ね、その中身そのものである使徒の教えはね、使徒パウロの教えは、罪は戒めによって機会を捉え、聖書によってってことですよ。聖書の命令によって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こして大変なことになった、罪人中の罪人になってしまった。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時、実戒が来た時にですね、罪は生き、私は死にました。私たちは罪の奴隷になるか、それとも恵みの下に生かされるか、どちらかなんですよね。神に仕えるか。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりました。だから聖書の律法っていうのはね、聖書の命令って言い換えてもいいけれども、キリスト抜きで聖書を読むと、まあ確かに聖書自体は命に導くはずの戒めなわけです。で、それを実行して 100% 神の御心を満足させるんだったら、例えば愛しなさいっていう一言でもね、愛とは何かって定義が書かれてるでしょ。愛は怒らないんです。一生涯で一度も怒らなかったら良いということになります。一つの戒めは。で、その律法の命令っていうのは聖書に無数にあります。もうほとんど無限と言ってもいい。行為だけの間違いではなくて、心の根まで探ってくる。心の中で憎しみをバカとかアホとかって言っただけで、下品な息である、地獄行きであるなんて厳しいこともある。なんでそんな厳しいことあるかっていうと、脅してるんじゃなくて、自分の罪はそれぐらい恐ろしいものだから、さっさとイエス・キリストを信じて救われた方がいいよって言ってるだけであってね、別に脅してるわけじゃないですよ。で、自分の人生においてね、自分が生きてるにおいて、そういった恐怖や不安とね、戦わないで、人生すべてハッピーでラッキーですっていう人はね、まあ多分キリスト教とは何の関係もない。まあ、少なくともね、キリストを信じないでもやっていけるって言ってる人に対して、教会っていうのは無理して信じさせるようなことはしてはならないし、しないんですよ、普通の教会はね。でも自分自身がの存在が揺り動かされることが、どうしても心に残っている。で、聖書を読めばそれに対する答えがあるような気がする。まあそういう人はね、神様の招きをね、素直に受けて、手ほどきをね、受けていけばいいんじゃないかなというふうにね、思います。そうでないと、命に導くはずの戒めたる聖書がですね、死に導くものであるっていうことが分かりましたっていうふうにね、まあそこまで罪人としての罪意識っていうのを持ってなかったら、悔い改めることもできないし、悔い改めがなければ、神に立ち返る必然性、必要性っていうのも私たちは持てなくなってしまう。パウロはこのように締めます。罪は戒めによって機会を捉え、私を欺き、戒めによって私を殺したんです。まあこれだけでもね、まあ一つの説教ができるぐらいですけど、まあこのあたりにしといて、二番目。まあ一つはもう律法に対する認識ですね。まあ聖書に対する認識って言ってもいい。聖書の命令に対する認識って言ってもいい。だから聖書自体は悪くないんです。悪いのは私の中に救っている罪なわけです。神を礼拝しない。神を賛美しない。キリストの救いを受け入れない。キリストを否定する。当事者にならず傍観者のままでいいや。観客のままでいいや。選手じゃなくてもいいや。バッターボックスに立てない、まあ、その、なんていうかな、補欠でもいいやと。その、補欠でもいいやっていう感じの、意識でね、そのチームが、なんか全国大会に行けたりとかね、地方大会で優勝するってことはまずないです。そういうね。まあ、みんなも、補欠であろうが、私、元バスケ部ですけどね、補欠であろうがね、レギュラーであろうがね、全員がもうレギュラーズは誰かがね、つまずいたらね、奪ってやろうかっていうような意識で、全員でね、もう応援席でね、応援するだけの人間になったとしてもさ、ベンチで、 応援する人になったとしても、それは結果論でありますよね。キリスト教っていうのは結果良ければ全て良しっていう宗教とは一線を画しておりますから、プロセスが重要です。スタートが重要ですね。キリストを信じさえすればね、あとはどうにかなるっていう考え方で、世の人々の価値観と全く違います。で、2番目、罪のあまりの罪深さっていうことですね。ローマ書の7章の12節から13節でね、これ続きなんですけど、ですから律法は聖なるものです、まあ、聖なるものです。聖書っていうのは聖なる書って書かれていますけどね、英語で言うとザ・ブック、まあ、唯一の本っていう意味なんですね。本の中の本っていう意味なんですね。そういう意味で聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、まあ、聖書の中でも特に十戒っていうのはね、出エジプト記の十戒っていうのはすごく聖なるものであります。正しくまた良いものです。聖書は何も間違ってないんだっていうことを言ってます。神の言葉に嘘偽りはないし、私たちを傷つけるものも害するものも一つもない。それではこの良いものである聖書が私に死をもたらしたのでしょうか。自分自身を罪人の頭としてね、定義づけられたのでしょうか。決してそんなことはありませんとパウロは言います。むしろ罪が、まあこれ言ってしまえば私の罪がです、あなたの罪じゃないです、私の罪がそれをもたらしたんです。罪っていうのはあくまでも自分の罪であった。他の人の罪を指さすときに4つの指が私の方向を向いてますよね。人差し指で罪、あの人罪人を罪を犯したって言ったとき、まあある意味で4倍は私、人を裁くときに自分は裁く罪を犯してるわけですよね。むしろ罪がそれをもたらした。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。だから聖書を読まないと罪人のであること、罪をうちに救わせていること分からないんですよね。だから神に立ち返る悔い改めも分からないし、どうしてキリストを信じていいのか、どうして当事者、教会の当事者にならなければいけないのかっていうのが分からない。だから聖書を読んでないとか、説教聞いてないとか、まあそのキリスト者の証聞いてないとか、祈ってないとかっていう話で、キリスト教が理解できないなっていう、結構わがままな人結構いるんですけどね。当たり前の話ですよ。神の言葉を聞かずして、キリストを信じている人たちの証を聞かずして、己がキリストを信じなければ、どこへ行くかわからない存在であるかっていう恐怖、わかるわけないんですよね。これはね。でもこういうふうに言いながら、まあ語られながらもね、なんかこう私もそうでしたけどね、求道者とか未信者の時にね、なんかこう足が教会に向くんですよね。まあ当時はネットワークとかね、そういうのなかったですから、YouTube とかもなかったんでね、交通費かけてですね、自分で行ってたわけですけどもね。そういう人はね、自分自身がどう思うかこう思うかって難しいことあんま考えずにね、流れに乗ればいいと思いますね。神様の招きにね、乗っかればいいと思います。あんま難しく考えずにね。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました、まあ、聖書感が大切である。でもう一つは、自分の聖書を通して自分の罪のあまりの罪深さもうこれに気づいていく。そして3番目、自分の中に住む罪が罪を犯すっていうことを認識していく。自分は罪を持っているだけでなくて、その罪を悪をもってして行っている。なんかこう、私は善良な人よ、私はね紳士である、私は淑女である、なんていうような面構えしてる人に限ってですね、私たちはコロッと騙されやすい。いい人ほど罪深いってことに、本当にこう、遠く離れてる人はいません。なぜかというと、自分自身のその善良さに満足して、地上で報いを受けちゃってるからです。私はあの人たちみたいに悪いことしてませんって。ね。ニュースを見るたびにそう思うと。でも実は、その人たちを通して神様が望んでおられるのはね、そのニュースを通して、こういった者たちはね、自分の悪の報いを受けたかもしれないけど、あなたも同じように、心の中にその悪があって、 間違ってたらあなたがこのニュースに映ってたかもしれないんだよっていうことをね、教えるためにね。そしたら私たちビビるでしょ、そういうことがあるとね、あの単なるそのあのセーフティーネットの問題だけではなくてね、近所で犯罪が起きたなんていう話、そういうことじゃなくて、もっと神様に頼っていって、もっとイエス様にその自分自身の横島な罪を許してもらわなかったらやばいなと。反面教師なんですよ、だから犯罪人っていうのはね、ある意味ではね。ローマ書の7章の14から17節、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものです。私には自分のしていることは分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのは、もはや私ではなく私のうちに住んでいる罪なんです。だから自分の中に住む罪が罪を犯すっていう、この構造に、これは未信者や求道者に言われている言葉ではないです。キリスト者になってから、さらに自分が罪人で、さらにキリストに頼ってって、神の愛にね、沈んでいかなければもうね、人生この人生やっていくことはできないっていうね、プロセスをね、言ってるわけですね。だからここが宗教と違うところですよ。放っておいてなんか儀式ずっと続けてればね、どうとでもなるっていう風にね、そういう安直な人生観っていうのはキリスト教は絶対提示しません。ある意味厳しいです。でもその厳しさを超えた時にね、キリストを信頼するだけでいいんだっていう、このね、穏やかさ、優しさ、これがキリスト教にあるんですよね。他のところは修行しなきゃダメとかね、儀式でお金かけなきゃダメだとかね、いろいろとめんどくさいことがありますけどもね、死んだらろうそくの火が消えるように無になると、夢も希望もあったもんじゃないですよね。地上が虚しいっていうだけの話です。それはね、死んでから何にもなくなるとかね、極楽浄土っつったってだね、なんだそれって話にもなるしね。じゃあ地獄に行かない保証はあるのかって、他の宗教ではそういう絶対的保証がないんですよ。無神論でも無宗教でも信じた通りになります。いや、結局地上で自分たちが信じた通りに未来の自分も決まっていくからね。無神論だったら神も望みもない世界に行ってしまいます。それはもちろん無宗教だったら何もない世界に、世界というのかどうか分からないけど、無の虚無の世界に入っていくでしょうね。まあ、これは今聖書によれば、自然が、人間が罪を犯して神から堕落した結果ね、罪人の頭になった結果、埋めいていると、一人でも多くの人間が神の子としてキリスト者になってもらいたいっていうふうに、もうサボテンでもね、なんだっけ、秋のね、イチョウの葉でもね、みんな埋めいてるって言うんですよね。だから森林浴で、あ、体なんかリフレッシュしましたって、もう本当にこんな楽天家はね、すごく恵まれた、経済的にもですね、精神的にも体調的にも恵まれた人の言うことですね。それらが失われた時にですね、私たちは自然の中に入っていくとね、何を感じるのか、絶叫ですよ。自然が叫んでるんですよ。作られたものがね、神、人間が、キリストを信じるものになってね、私たちも人間のために作られたから、あがなわれたいと、許されたいと、虚無の世界からね、今自然とか動植物ってのは虚無の世界に人間のせいで服しているんですよね、で人間自体がもう神もなく望みもない状態だから、人間のために作られた動植物もね、神もなく望みもないどころか虚無の世界に服しているっていうパウロは言うんですね。少なくともこれは人が言ってるんじゃなくて、神の言葉を通して聖書を通して神が明らかにしている言葉なんですね。ローマ書においてね、ローマ書によれば分かるけどね。で、4番目ですね、まあ、どれだけ自分自身が、罪を宿しているだけじゃなくて悪を行う存在であるのかということが、分かって、そして4番目、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているという人間観が、バンとこう提示されます。でもそんなに良いものではありません、まだね。ローマ書の7章の17から25節、 ですから今それを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいと願いがいつもあるのに実行できないからです。だからさ、確かにね、どんな人でもね、キリスト者でも求道者でも未信者でも誰であってもね、男性でも女性でも子供でも大人でもね、おじいちゃんでもおばあちゃんでもさ、良いことをしたいという願いはある。でも願いを実行できないんだったら意味ないでしょ。私はしたいと願う善を行わないでって、こう聖書はもっと進んでいきます。じゃあしたいと願う善を私が行うことができないと、それで終わるわけではないって言ってるんですよ。したくない悪を行ってしまうっていうふうに書いてあるんです。善を行えないってことは悪を行うことにつながるっていうふうに聖書をします。いや私はそんなことしてませんよ。善をある不完全にしかできないだけでね、悪なんてやったことも思ったこともありませんって言ってる人は野菜お花畑でありまして、キリストの十字架見ても何にも感動しないですよね、きっとね。命の恩人だって全然信じることできないから。でそういうのをズバズバと教えるのがね、説教者の役割なんですよ。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪です。だから人を責めず、その人の中にある神と離反したい、キリストの十字架なんてどうでもいい、善を行うことをなんてどうでもいいって考えている、罪を憎む。人を憎まず罪を憎む。その人のね。ただその人は愛するんですよ。教会ってのはね。その人の中の罪を憎んで、その罪を除去してくださる方はイエス様しかいないよって。そのために聖書を読むんだよ。イエス様と出会うために聖書を読むんだよ。そのお助けをね、教会はしますよ。そういうわけで善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという権利を私は見出します。私は内なる人としては、まあ、内面としてはね、神の律法を喜んでいますが、キリストを信じる者としてはって言ってもいいです。内なる人ってのはね、神の命令、神の律法を喜んでいますが、私の体には肉体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して、戦いを挑み、まあ、肉欲ですね、これはね、神の命令を喜ぶ、キリストを信じる者としての、喜びというものがありますけれどもね、肉欲というものがね、その喜びに戦いを挑むわけですね。私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることが分かるんです。でこの結果から、まあよくローマ書の7章をね読み込んでみてください。本当に人間理解、キリスト教はすごい深いですよ。このローマ書7章を読まないキリスト者とかね、聖書講座だとかね、聖書研究とか説教も含めますけどね、教会っていうのは考えられないですね。本当キリスト教の人間観っていうのはもう7ローマ書の7章8章、まあ、ここにあります。私は本当に惨めな人間です、悲惨なとかそういう意味ですね。これがキリスト抜きの人間観です。それを気づいたらもうね、キリストを信じる者がね、その後神の力のドライブによってね、本当に愛において成熟 していく、スタート地点に立つことができます。誰がこの死の体から私を救い出してくれるんでしょうか。でじゃあ未信者とかね、求道者はどうなのかっていうと、もう罪の中に死んだ状態でありまして、心はあるけど霊性がないんですね。霊性って何かっていうと、心と融合している部分はありますけれども、はっきりと区別されたキリストを受容する、キリストを心から真実を尽くして信頼する、信じる、人格の中心地点を、霊性と言います。でこの霊性がキリストを信じる前は、人間誰しも罪人なので死んでいるんですね。だから己のアイデンティティが心理的な分析ができる、カウンセリングの対象としての心にしかアイデンティティがないもんですから、別にそのキリストを信じても信じなくても、礼拝してもしなくてもどっちでもいいやっていうふうに緩やかに考えることができるわけですよね。でも状況はそんなものじゃないっていうふうにキリストを信じる者は聖書を通して分かるわけですね。霊性がキリストを信じて復活してね、本当の私というものが新しく生まれます。 これ本当の話です。キリスト者になったら本当の私を生きることができるから人生2倍になります。でもそのキリスト者としての歩みを続けていく、中にあって、本当に私は惨めな人間だっていうことがね、ぐわーってくるわけですよね。ぶち当たるわけですよね。誰が私を救い出してくれるんでしょうか。私たちの主イエスキリストを通して神に感謝します。だから答えはね、主イエスキリストなんですよ。神なんですよ。こうしてこの、私は心では神の律法に使い、肉では罪の律法に使えているんですよね、言い直されております。でここの心という言葉はですね、心理学やカウンセリングの対象としての心ではなくてですね、それはプシキっていうふうにね、言います。一般的にはプシケっていうふうな発音の方がね、通りはいいんですけどね、現代式のギリシア語の、その発音ではプシキと言いますけども、そういう心のことを意味してはいません。ここはですね、ヌースという言葉です。プニューマっていう言葉とかね、霊とかね、神の息吹って訳すから聖霊っていう意味もあるんですけどね、霊性って言った時にはプニューマですね。体がソーマ、心理学の対象、カウンセリングの対象としての心っていうのはプシケ、そして霊性、キリストを信じる場所っていうのが究極のキリストにあるアイデンティティっていうのが、プニューマであります。これは聖霊と合致しているところであります。でも心の全体が聖霊に覆われているわけですね。で、この心と霊性というものを、の一致を強調する場合、それは霊性と心っていうのは二つにして一つ、同じものではありません。500年ぐらい前に考えた神学者たちはみんな、ほとんどね、中世の神学者もそうですけど、同じものとして、2世紀から9世紀ぐらいまでの人たちは、だいたいギリシャ哲学にね、染まっていましたんでね、霊、心、体っていうふうにね、その3つが一つであるっていう三位一体的な構造として人間を捉えていたんですけど、それが中世を挟んでですね、近現代になるとですね、霊魂と体みたいな感じでね、心身三元、三位一体的な理解でなくて心身二元論になっちゃったわけだけども、私たちは三位一体的な、昔のね、キリスト教の人間観をとっております。でここの心っていう言葉はヌースという言葉です。このヌースという言葉は人格という言葉であります。全人格、心も霊性も全て一緒くたんに包括することができる人格の中心のことを言います。霊性だけを言ってるわけじゃない。心だ、心理だけを言ってるわけではない。全ての人格において神の律法に仕え、しかし、キリストを信じる以前の古い人格である肉では罪の律法に仕えているというね。こういうループの状態にはまっているということでありますね。で、主イエスキリストを通して神は私たちが心で人格に、全ての人格を通して神の律法に聖霊によって仕えることを許しているわけでありますね。で、聖霊によって仕えて神の律法をキリストにおいて成就するということを再体験することによって、肉の欲求っていうものを、むさぼりっていうものを、罪の律法っていうものを抑えていくことができるから、発祥で聖霊によってね、罪に定められることは一切ないというふうにね、言ってるわけ。それを律法の呪いからの解放というわけで、律法の呪いからの解放とは、神の律法に全人格を使えてね、もってして使えることと、罪の律法に、肉で使えることの、心と人格と肉の対立構造を消去することではありません。キリストを信じて聖霊によって罪と死から解放された上で、罪と死を霊によって制御していく。霊性によって心、暴れる君である心をね、 制御していくっていうのがこのヌースという言葉であります。そうやって神の立法によってヌースというものは、人格というものは、私たちのキリストにあるアイデンティティ、キリストにある新しい人格は秩序づけられるんです。だからこれを心の暴れる君によってキリストを信じる霊性を破壊させてはいけないし、不安にさせてもいけないわけです。ローマ書の8章1節2節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが、まあ、つまりキリストイエスと一致したもの、キリストイエスの中に、信頼を込めたもの、キリストイエスを信じたものが罪に定められることは決してありません。今誰かいますかね。キリストを信じたんだけども、私罪を犯したから、ね、で、そういう行為でも罪を犯したし、でもほとんどの人が行為の罪を思ってるよね。せいぜい良くて、言葉で罪を犯した、会話で罪を犯した、その SNS で罪を犯した、悪い言葉を言ってしまった、そんなことを懺悔してね、悔い改めたって何の意味もないですよ。そんな表面的なね、絆創膏を貼るような作業ですよ。何にも許されてないというか、癒されてないのに、罪から解放されてないのにね、平安だ平安だって言ってるような偽預言者にいたらね、そういうの騙されちゃダメですよ。そんな人たちが罪の許しの宣言を真心からしていたとしてもね、それを偽りの平安だ平安だっていう、エレミア書が預言した偽預言者たちの言葉にするかどうかっていうのはね、司祭や牧師や伝道者の責務ではなくて、己の信仰の有無なんですよ。表面的な罪を犯したから、いちいち罪の告白が必要な、そんなのはもう自分自身の霊的読書やディボーションの中でやればよろしい、ロザリオの中でやればよろしい。本当に神様が、まあ別にその許可によってね、悔い改めの仕方は違うかもしれないけどね、神様に罪の告白を したいならばね、悔い改めたいのであるならば、そんな表面的な悔い改めなんていらねえっつってんですよ。それで満足するぐらいだった。そうじゃなくて、自分自身はその罪を犯さざるを得ないような現在を持っておりますと。そしてそれをコントロールできていませんと。個別具体的な罪の許しも、それはね、言わなきゃいけないけど、それは神様にいろいろと毎日祈って許していただいておりますから、ありがたいと思っていますけれども、今ここで公に告白したいのは、自分が罪の力に圧倒されて、聖霊によってキリストにあるものが罪に定められることは決してありませんという御言葉を信じきれていないこと、それが私の恐るべき罪です。神が許したと言われているのに、私は許された感じがしないと、わがままを言うものでございます。そんな罪の力に誘惑を感じているものであります。助けてくださいと。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからですっていうふうに、使徒パウルはね、余分な罪の告白とか悔い改めとか自分で処理できるものを極端に減らすためにもね、本当に自分と神様との関係で処理することができるように、なるべくこう、まあちょっとあんまり好きな言葉じゃないけれども、効率よく心を込めたものしか、罪の告白しかね、しなくていいよっていう恵みを与えるためにね、なぜならっていうふうに言ってるわけです。あなたは解放されたものだから大丈夫だよって言ってるわけです。大丈夫なのに私は罪を犯したって、心の中で罪を犯したって言うんだったらまだしも、言葉で罪を犯した、悪さをした、犯罪すれすれすれのことをした、それがね、心の中の神から離れる聖霊を、に従う、罪よりも、従わなかった罪よりもね、重い罪だなんていうふうに勘違いしてね、国家室向かってませんか。あるいはね、その牧師とか伝道者に対してね、そういう至福の時間を取ってもらってませんか。マルティン・ルターがね、何度もこうね、細かい罪を犯してしまった。内村鑑三が何度も何度もね、罪を犯して、 しまった時にね、もうノイローゼ状態になったわけですよね。一日のうちに何十回だ、もう50回以上かな。あのマルティン・ルターのね、その調剤師さんがいたんですけどね、諸局のね。でもそういうのが何年も続くからね、あのルターよとね、あのこんなそんなね、例えば虫潰したとかね、まあ、そういう話はね、まあ、自伝とかにね、まあ、あのそのままの通りにではないですけどね、載ってますけどね、そういう小さな極小な罪をね、いちいち言ってくるんじゃない、しかも一日何十回もって、やめなさいそんなことはって、本当に神に対して自分が恐るべき罪を犯した時のみ、ここは神聖なる場所だから、そういう時に来なさいと、そういう時は本気に心からね寄り添ってあげる。だけどなんかもう全然もうね、心の中でそういうのがよぎっただとか、悪い思いがよぎっただとか、ね、なんか悪さを他の人は気にしてないのに悪さをしたと思って自分で自分を追い込むなんていうような、そういう、まあ、ある意味でくだらない事柄でね、私を煩わせないでもらいたいって、まあ、言ってね、あの追い返されたっていうね逸話が残っております。それぐらい、まあ、その別にルターに限らずですね、内村勘三もそうでしたけどね、内村勘三なんてその時キリスト教があんまりその流行ってはいたけれども、福音が理解が浅かったんです、当時の日本っていうのは。アメリカのですね、大学、アマスト大学だったかな、行って教授についてキリスト教信仰を伝授された時に、自分はこんなにも罪を犯しているっていうことをね、だらだらだらだら喋ってたら、もうやめなさいって言われて、あなたはキリストを信じてるのか信じていないのかはっきりしなさいって言われて、ああそれは信じてます、ならばもうあなたは許されて解放されたものであって、ぐじぐじすんなっていうふうに言われて、はっきりと信仰義人の距離を身につけたということでありますね。私たちもそうでありたい。ローマ書8章1節2節を読んでね、使徒パウロは優しくも2節において、なぜなら、ね、聖霊はね、あなたを解放したと書いてある。キリストにある命の御霊はあなたを解放したとある。ならば解放されたのに解放されていないかのように、許された囚人でね、もうどこにでも行きやがれっていうふうに監視から言われてるのに、いや私はまだ許されてない、恩赦はね、もらってないっていうふうにね、ずっと拒んでね、牢獄から出ないなんて話になったら引きずり出されるでしょ。でもそれでもまた牢屋に戻ってしまうのが私たちのキリスト生活だったら、なんと惨めなものでしょうか。パウロが言うようにね、ローマ書7章から解放されてるのに、もう8章の時代にキリスト者として生きているのに、7章に戻りたい誘惑がある。7章の惨めな状態にならないように7章を書いたのに、そして8章を書いたのに、使徒パウロの気持ちをね、何も考えないで7章へとね、ずっととどまろうとして、次にですね、神が私たちに望む事柄の中身が明らかにされているわけですね。まずあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、神がさっき ね、接眼していることはっていうふうに言いましたけど、その中身ですね、あなた方一人一人が同じ熱心さをしまして、最後まで私たちの希望について十分な確証を持ち続けることになります。神様はヘブル書の読者に対して、私たちに対して、あなた方の働き愛を忘れることのないお方であるともう告げております。同じ熱心さを示してとは、そのような私たちの働きや愛の文脈で語られているわけですね。つまり愛、神の愛で、まあ、自分の好き嫌いじゃないよ、神の愛で愛す、ね、優しくしたり許したり、ね、接することを祈ったりすることを、ね、続けなさいっていうことですね。ヘブル書の6章10節、神は不公平な方ではありませんから、まあ、直訳すると神は私たちを傷つけるようなお方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。そうですね、私たちが神様のためにですね、神様の働きを信仰で受け取って、そして人々に対して、兄弟姉妹に対して愛をね、のロックをしていく、これを神様忘れたなんていうのは、もう不信仰以外の何者でもありませんよね。あなた方はこれまで生徒たちに使い、今も使えることによって神の皆のために愛を示しました。ここで私たちは何もね、生徒たちに使えるような愛を示したことないですよって言える人は幸いです。私もそうです。いろいろ頑張ってきましたよ、そりゃ神様の恵みでね。でも自分自身の足りなさの方が他の人たちをね、 あの精一杯やりましたよ。しかし、あの私牧もしたし、伝道もしたしね、あの説教もしたし、愛し続けました、許し続けました。しかしね、それでも相手が足りないといえば足りないんですよ。自分自身の存在価値は何なんだと、こんなものがね生きてていいんだろうか、説教し続けていいんだろうか、ずっと戦いですよこれ毎回、ね、誰に私は語ってるんだ、ね、いう悩みがずっとつきませんね、うん、もう語れないだろうって思った時は何度もありましたけれども、語るように導かれていきました。でその度に自分の無力を感じるわけですね。私は兄弟姉妹たちに仕えていくことができてないな、今も仕えていくことができてないな、それなのに神様は私を傷つけることをしないお方だから用いてくださってるんだろうな、私自身の働き愛なんてかけらもないのに、まるで私が成したかのように恵みの働きと恵みの愛を忘れたりはしないから大丈夫だよと言ってくださる。でこの同じ熱心さを示しての熱心さという言葉は、スプーディーっていう言葉なんですね。スプーディー、熱意とか熱中の他にですね、急ぐとか迅速という意味もありますね。スピーディーっていう言葉が英語でありますけどね、似てます。同じ神の愛で互いに愛し合うことに熱中しなさいと語り直すこともできます。今まで兄弟姉妹たちにね、生徒たちに対して仕えて愛し合っていたわけでしょ、働いていたわけでしょ。だからそれと同じ熱心さを示していきなさいっていうことは、同じ神の愛で、ここはアガペですからね、互いに愛し合うことに熱中しなさいって、スプーディーしなさいって、その熱中っていうことはもう時間を忘れるほどの速さだっていうことですよね。気づいたら愛し合っていて話し合ってたらね、気づいたら時間を忘れてて、もうこんな時間か。でこの示してっていう言葉は、エンディクニメというギリシャ語の動詞が使われていて、もう少し強く訳すべきですね。証明してとか行動によって示してという意味でありますね。同じ熱心さを示して愛と行いを証明しなさい、愛と行いを行動によって示しなさいという意味です。机上の空論であってはいけないということですね、うん、しかしながらですね、神が告げた言葉の初歩5章12節、神の言葉の初歩6章1節、基礎的なこと6章2節に停滞したままであるならば、神の愛から生じるキリストのに対する望みを忘却しかねないことになってしまいます。そうなりたくないですね。コロサイ書の1章の3節から6節だから、私たちは祈り祈られる必要があるわけですね。私たちはあなた方のことを祈るときに、いつも私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。キリストイエスに対するあなた方の信仰と、信仰を神に感謝する、ね、まあ、私もね、他の人のためにね、祈るときにね、やっぱりずっと礼拝参加する、同時に参加してくださる方、そんなにいませんからね、いないときにそういう人たちのことをすごく信仰が守られますようにってね、やっぱ思いますよね。全ての生徒に対してあなた方が抱いてる愛について聞いたからですって。でつまり相手の信仰が保たれるかどうか心配することが、私たちが抱いてる愛そのものだ、愛につながるんだ。相手を愛するって言った時に、なんか抱きしめるとか優しくするっていうのも大切なんですけれども、相手がキリストに対する信仰を保ち続けるっていうことを心配してあげるっていうことほどの愛はないんだ、ないんだっていうことですね。そしたらもう伝道者とか奉仕者の人たちは、心を鬼にして祈れるっていうふうに使徒パウロはね、言ってるわけです。それらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくもので、あなた方はこの望みのことをあなた方に届いた福音の真理の言葉によって聞きました、ね、なんで信仰と愛が出会うのか、そしてその中間、それ信仰と愛が出会うのは望みがあるから。じゃあ望みどこから出てきた？福音の真理の言葉から聞くことによって、ね、望みっていうのは出てきた。この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているあなた方の間でも実を結び成長しています。だから神の言葉を 伝える説教を聞き続けることとか、キリスト者の証を聞き続けることとか、他のキリストを信じる人たちのお話をね聞き続けることがキリストに関することであるならば、それ以外のことだったら別にねどうでもいいんですけども、キリストの十字架に関する福音に関することであるならばね、聞き続けることっていうことは非常に主体的な信仰者としての姿である、何にも受動的なことではない、受け身ではないということですね。形は受け身かもしれないけど、故に信仰、希望、愛は互いに輪のようにつながっています。コロサイ書の一章の3節から6節にね書いてあるでしょこれね、あなた方の信仰、すべての生徒に対して抱いている愛、そして、望みですね、天に蓄えられている望みに基づく。だから第一コリント13章の13節でこれら3つのリングっていうのはね本当に重要なものとして語られている。キリスト教において本当に重要なもの、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛ですということですね。さらに本文にね、その結果怠け者とならずに、まあ、神様が私たちを通して聖書を通して祈りを通して礼拝を通して切願しているのは、怠け者とならずに信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることですと書かれております。信仰と愛に加えて希望というものを学んだ結果、忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることができるんだよっていうふうに、まあ、ヘブル書では書かれているわけであります。でここの忍耐によっての忍耐という言葉はギリシャ語でマクロシミアっていう言葉ですね。マクロシミア、この忍耐の他にですね、容易に怒らないとか長く耐え忍ぶこと、寛容っていう意味もあるんですよね。我慢と根本的に忍耐が違うのは、忍耐が自分自身の力に、よるものではなくてね、まあ、逆に言うと我慢というのは自分自身の力によって、寛容さを保つこと、長く耐え忍ぶこと、起こらないように気をつけることっていう風に、ね、なるんですけどね、最後は爆発してしまいます。でも忍耐は自分の自身の力によるものではなく、神の愛のゆえに支えられているものでありますから、与えられているものでありますから、忍耐できているとしたならば、信仰者が忍耐できているとするならば、そのステージに入ったならば、容易に起こらなくなっていくのは聖霊の働き、神の恵み、長く耐え忍ぶことがあっても不平不満言わなくなるのも、これも神の恵みであり聖霊の力、そして寛容な人になっていくのも、イエスキリストに感謝賛美ということであります。エペソ書の4章の2節から3節、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、この耐え忍びっていうことが、マクロシミアのね動詞形が使われております。平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいということですね。ではこの最後のねところの約束のものっていうのは何でしょうかね。一言で言うならば、神の国に積み上げられた栄光の富のことを言います。まあ、今回のね説教題にもなっておりますけどね、栄光の富っていうのはね、私もですね、この天に神の国に積み上げられた栄光の富に関してですね、不平不満、その教えに対して不平不満があった時が長く続いておりました。それはいろんな仕事を辞めてですね、神様に献身して、その後教会からポイって捨てられた時です。その後の人生の虚無感って言ったら、もう会ったことがないですね。もう生きてる感覚がなかったんですね、本当にね。仕事はしてましたけどね、もう死んだ目で仕事してましたね。だから教会というのはね、献身を促す時にね、きちんと過去現在そして未来のことをねきちんと想定して、その一人一人に当たっていくっていうことをしないとやっぱダメだと思います、私はね。まあそういうかなりハードなね経験があったのでね、まあ結構な 難所をね、人生における難所を乗り越えることができているのではないのかっていうね、今頃もうなんか死んでたんじゃないかっていうところをね、なんで乗り越えられたのかって思うとね、そういう、神の国に積み上げられた富がそうさせているのかもしれないっていうふうにね思うこともありました。でも当時は不平不満だった。ただあるね、伝道者の方にね相談したことがあったんですね。もう進学校の学費だけでも何百万もかかってるじゃないか、ね、もう貧乏の中で抽出して祈りでね奇跡的に与えられたお金だってたくさんあった、うん、それで今このざまである。神はあるけど望みがないと。もう本当にあの教会出たけれども今でも怒りマックスでね、復讐心すらある。どうすればいいですか。まあその進学校のことはその伝道者の子もそこのそこまで知っておりましてですね、まあ、そこの教会の進学校と合同でね授業を受けたこともあるんですけどね、奉仕をしたこともあるんですけどね、その同期の人たちとね、でもその伝道者一言でね、まあ、そこはね、まあ、神の国にねあなた自身の富をね積み上げたということでよろしいんじゃないでしょうかってね言われた時はね、ふざけんなっていうふうに思いましたよね。搾取しただけだろって、補填しろやっていうふうに思ったよね。あなたそれだけのね影響力を私が出た教会に行使することができる立場にあるんだからって思って、その時はプンプンしてました。でも今思うとですね、その教会とかその伝道者の立ち位置がどうであれ善であれ悪であれね、そんな関係なくね、そのことその会話をすごくいつも思い出すんです。いつも貧乏症でね貪ってるものっていうのは満足するものことがないんですよ。伝道者の書とか箴言で書かれているようにね、昼には二人の娘がいてくれろくれろと言ってね、決して満足しないんですよね。で何をくれろか、ね、物でしょうか、お金でしょうか、そうじゃない、そんなの可愛いもんです。そんなの必要経費で落とせるんだから、ね、教会に必要なもの、あるいは福音の対価として、それはコイノニアの一部ですよ。ここで言われているむさぼりっていうのはそういうことじゃなくて、神の恵みがこんなに絶大で地上においてもこんなに祝福されているのに、その祝福が見えないってことです。そりゃ不平不満になりますよね。自分自身はこんなに尽力して神様に献身して、仕事も捨ててお金も捨てて何もかも捨てた、裸一貫でねほとんど献身したようなものである。そのような状況の中で不平不満を言わない人の方が頭狂ってると私は思ってました、その時。まあ、今でも腹が立ってくるときは腹が立ってくる。のんべんならりにね、その進学校が、まあ、4期か5期ぐらいまで続いたんですけどね。牧師が変わったときにですね、その進学校の、システム自体をね、否定したんですよね。もう卒業生涙目ですよね。まあ、だから前さ、大学を卒業した後、廃校になるところでね、母校がなくなるっていう悲惨さをね、少しそれとつなげて、言ったんですよ。心の中ではそう思ってた、まあ、私は進学校卒業者だけど、その進学校自体が主催していた教会によって抹消されている歴史において、それはなぜか牧師が代替わりしたからですよ。どこの教会でも神父や牧師がね変わった時にシステムは変わるけども、これほどの大粛清というかね、そういうものは私聞いたことがなかったですね。でもそれをもってして他の教会のことを調べてみると、結構牧師とか司祭が変わるたんびに教会が落胆してね、今まで良かったのにこんなことになるなんてみたいなね、いわゆる粛清ですよね。教会の雰囲気がガラッと変わって暗いものになってしまう、事務的なものになってしまう、事態っていうのがすごく多いってことはよく聞きました。でも神の国に今までのロークっていうのはね、神様忘れられないからです。人は忘れても、人は粛清しても、人は抹消しても、私の教会席も献金がね一定期間なかったからという理由でね抹消したんですよ、うん、 まあ、カトリック教会にも席ありますけどね、プロテスタントでは席が抹消されております。カトリック教会はどうかというと、まあ、検診受けた教会に残ったままでありますけどね、それを移そうとした教会が新しい制度を作っててね、お金取る気満々なんですよね。だから早くね転換しなさいって、転入会しなさいって言われたけど、もう行ったらもうあの制度建築献金みたいなものが11とね、あの11っていうかね、まあその献金と合わせてね教会の義務になるってこと、バリバリのなんかこう事務的な司祭だったんでね、うわー金目当てだなっていうことがすごいプンプンしたんで、保留しております。いや本当はもうね、あのもうだからもう教会席にはもう絶望しておりますね。あ、まあ関西は結構いい教会があるんでね、あのいい司祭とかね教会とかもたくさんあるっていうのは、まあなかなか知ってる、聞き覚えがあるのでねあれなんですけども、関東は本当にもうあのちょっとごめんなさいだけどダメですね。だからカトリックはまあ教会席はね抹消しないけれどもね、今の状態はもう袋小路の状態になっておりますね。だから私はもう、あ、やっぱりもう教会はね今までやってきた教会で、まあ、行ける時に行けたらいいけどね、うん、交流できたら交流できた方がいいけど、まあ、人は選ばなきゃいけないなというふうには思いますね、うん、でまあ一見こういうようなね縦ごと音色の活動をしたとしてもね、福音宣教したとしてもね、何にもならないように見えるし、人も集まらないように見えるし、集まってないじゃないですかねえ、だけれども、そのね、もう10人も20人も集まるわけじゃありませんね。たかだか SNS ですよ、うん、ワンタップでやれるものなのにね、こんな低たらくであるなんてね、もう本当にもう伝道者失格だなんてもう毎回思ってますよ私は毎日。でもその会話を思い出すんですよね、そので老伝道者との会話をね、あなたのね愛や働きはね、お金もね神の国に積み上げて貯金してるから大丈夫だって。エペソ書の1章17節から19節、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、私たちもそのような、まあ私だけに限らず例外なくね、不平不満の塊になるのではないかっていうことですよ。神の恵みが分からないのではないかっていうことですよ。天に地上では損してるかもしれない、損している、確実に搾取されている。でもね、キリストは取られるままにした、欲しがるものに与えるがままにした、上着を4つに引き裂かれてね、唯一の下着もね、裂かないでね、首ちびきで誰かのものになろうみたいなこともされた、追い剥ぎに剥ぎ取られたような状況ですよね。全て取られて十字架につけられたわけであります。私たちもキリストを信じていたらね、そのキリストの、犠牲をもってして、十字架をもってしてね、キリストはただ奪われただけだけれども、しかし私たちはそのキリストの奪われた、身代わりにおいてね、神の国できちんと富を積んでいるんだって。それが分からない限り地上のことしか、見えないくて、貧乏症になってしまう、そことの戦いですね、まあ、私自身の今の状態でもありますけど、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、ここから栄光の富を出しました。また神の大能の力の働きによって、私信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますよ。神の愛から湧き出た信仰と望みは、キリストを信じて救われたらはい終わりというわけではないんです。千差万別の終末の議論をし続けさせるものでもありません。終末への望み、キリスト再臨への望みっていうものはね、神学としての千差万別な結論の出ない終末論を延々と議論させるようなものでもないし、脅すようなものでもないんです。神の愛はキリストに対する信仰と、とにかくね、地上で生きている間で神の国への望みによって、キリストが再び来られるという望みによって、私たちに神の国における報いを確かに与えることを目的としています。それが神の愛ですよ。 最後にマタイの福音書25章の31から40節、人の子はその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そして全ての国の人々が御前に集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからはより分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。それから王は右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世界の元が据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたのでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います、あなた方が彼らの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの人にしたことは私にしたんです。お願いします。恵み深い愛する天主の神様、私たちが地上の目に見えるものだけを信じて、望むのではなく、神の国に積まれた、富をキリストが、保ってくださっているということに、目を向けて祈り続け、希望を失うことがないように歩むことができますように助け導いてください。そのためには、古い肉の、私たちではなく新しい、キリストを、受容した、信じた、霊的な大人としての私たちの存在の確立が必要です。どうかキリストにあって私たちを愛において結束させて成熟させていただくことができますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。